こんにちは、門垣敏子です。今日は聞くフリーペーパーハニー10ページに掲載の陶芸物語のお話をたっぷり伺っていきたいと思います。お話ししてくださるのは兵庫陶芸美術館からお越しいただきました。そして今回の記事にも、いろいろとコメント書いてくださいました学芸員の高村エリアさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今週来ていただいてちょっと暖かくなりましたね、日中ね。
はい、コートもいらないような、
そう、今日コートいらないぐらいですか、はい、外は、はい、でもスタジオの中は冷たい空気がまだ漂ってるんですけど、あの美術館の方も随分山の中にありますけども、どんな感じですか。
そうですね、うん、丹波篠山市立地区にある美術館ですが、うん、こう丹波篠山市って聞くとこう雪深いイメージを持たれる、
すごくあります。
お客様多いのですが、まあ、本当今日もきっとこう暖かい、
まあ、今は特に、ね、はい、暖かいので、はい、
あのぜひ雪深いところと思わずに、ぜひいらっしゃっていただければと思います。
は
い、
今シーズン1月の半ば前ぐらいに雪が一気にちょっと降りましたけど、あの時は雪景色になりました。
あの時は、はい、さすがに一面雪景色になりました。はい、
ご覧になっていかがでした。
もうとっても綺麗で、
綺麗ですよね。
なかなか一面雪景色になることはないですので。
そうですね、はい、あの本当久々に一気に降りましたからね、はい、
たくさん写真を撮りました。
あ、やっぱり撮られました。高村さんはもともとはこの近くではなく、
はい、そうですね、
ご出身は、はい、じゃあやっぱり珍しくて、はい、森の中の美術館としては似合いますよね、あの雪景色はね。はい、2,3 日で溶けてしまいましたか。
うん、1日で。
あ、そんな日当たりが良ければね。そうですね、はい、じゃあもうさっきおっしゃったように、あの丹波篠山なのでとっても雪深いと思いがちだけれども、特に今週なんかはとっても暖かいですし、なんか今年の冬は割と短いというふうにも聞いて、あの今日だったかな、3ヶ月予報で2月はあのいつも通り の寒さが戻るけど、3月は一気に春めいてくるって聞いたので、お出かけしやすいです ね、
はい、
じゃあぜひその時に見ていただきたい内容ということで、今日お話しいただくのは、フリーペーパーハニーの10ページにも掲載されてます、10ページと11ページです。陶芸物語で特別展丹波ナウプラス2025変わらぬ風景、進化する焼き物、このお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは丹波篠山、このページにも書いてくださってますが、記事にも掲載されてますが、歴史というものをやっぱり知っておかないとダメみたいですね。
はい、
ご紹介ください。
はい、丹波篠山市では、まあ、一番よく聞かれるのが丹波焼きだと思うんですけれども、丹波焼きといって、平安時代末期から現在まで約800年以上続く焼き物があります。丹波焼きというものは、またあの皆さん想像されるイメージがこう茶色い、こう土、はい、
そうですね、
土肌がのある作品が多いんですけれども、
民芸という部類にこう、ね、イメージできる、はい、焼き物のイメージがありますね。
はい、こう800年続く丹波焼きが続く中で、こうその当時の時流に合わせて、
はい、
まあ、最初は焼き締め陶器といって、はい、上に上薬をかけない、はい、
つまりあの植木鉢のあの素焼きの状態ってことですね。はい、焼き締めというのは、はい、
素焼きの焼き締めの作品が作られているんですけれども、はい、こう江戸時代になると、はい、上薬をかけて、こうとっくりなどの小型の作品なども作るようになりまして、こう時代の時流に合わせて作品をこう、いや技術を変えていくことによって800年という長きにわたって続いてきたというあの産地でもあるんですけれども、
でもその時代時代 あのこう求められているもの、そしてその時代にだからこそできるものを次々とプラスしていかれたということで、それでこの800年、はい、ずっと脈々と続いているという焼き物になるんですね。はい、あ、なるほど、そうですか。
で、丹波焼きだけでもなくて、丹波篠山市には王子山焼きといいまして、
はい、はい、
あの篠山城下のところすぐそこ、あの王子山というところで、あの 青磁、よく青磁が有名なんですけれども、
青い器ですね、はい、
が江戸時代にも作られるように、
もう江戸時代から、は
い、なっておりまして、まあ丹波焼きだけでなく多様な焼き物が作られていたというのが特徴的な、はい、こう産地となっております。
あ、そうなんですね。そのあたりがこう押さえておけば、
はい、
今回の特別展は楽しんでいけるという、
はい、
これが今お話しいただいたこの800年続くベースのところが進化するということにつながるわけですね、このタイトルにね、
はい、
じゃあ改めて今回の特別展の特徴をぜひ教えてください。
はい、この丹波ナウというのは、丹波篠山市で活躍している作家の方々に作品を一品ずつ出品していただく作品
と。一品ずつ、
はい、
すごいですね。じゃあすごい数じゃないですか。
そうですね、今回94名の方に出品していただきましたので、はい、94件の作品を展示させていただいております。
は
い、
そうなんですね。どんなものがフリーペーパーにもお写真本当にカラフルで、もう全然イメージの違うそれぞれの作家さんの特徴の出ているものが94の中からたった4つですけども掲載してますが、はい、ご紹介ください。
その丹波篠山市のその焼き物のイメージというのが、うん、まあ、先ほどお伝えしましたように、こう茶色っぽい焼き締めの器などをこう、はい、イメージされる方多いかなと思うんですけれども、うん、こう歴史が長く続く特徴でもあるように、はい、こう皆さんその時々でいろんな挑戦をし続けている。
あ、そっか、進化ということは挑戦にも当たるわけですね、はい、そっか、
はい、でこの今回掲載させている作品も、
はい、
こう民芸町の器の作品であったり、
はい、アートな感じもありますね、はい、一つ
日常使いの器ではなく、こうオブジェとして、
そうですね、はい、オブジェですね、
こう見て楽しむことのできる焼き物がありましたり、はい、
うん、
こう色もこうカラフルで、
はい、
釉薬上にかける薬なども皆さん試行錯誤されて自分でこう調合して作られていて、
はい、
大変見応えのある展示となっています。
はい、94人の方々がそれだけあって特徴があるってことは、すごい平たい言い方ですけど見飽きないっていうことですよね。それぞれに特徴があるので。そうなんですね、まあ、そういう見どころも含めてもう少しちょっと深いお話をお伺いしたいです。鑑賞のポイントもぜひ教えてください。
今回、3部屋で展示を
して、そうですね、はい、いつもねお部屋が4つある中の3つを使って、はいはい、1つ目のお部屋はどうでしょうか。
ベテランさんでこう固めていまして、
はい、
ま、年齢でもう3分割しているんですけど、
もう単純に年齢で3つ、はい、はい、じゃあ1つ目がベテランの皆さん方、
はい、
はい、
大体もう60代以上、
あ、はい、
はい、の方で上はもう80代までというふうな構成になっておりまして、
はい、
でその部屋はこう丹波の伝統をこう紡ぎながら作品をこう作ってきた世代かなと思いまして、
はい、
部屋もこう焼き締めの作品が多かったり、
そうなんですね、
はい、こう古い丹波焼きで見られる技法をまたこう現代にこう、
はい、
こう復元したりじゃないですけれども、そういったようにこう古いものをこう大切にしながら自分のオリジナリティを出しているといったような作品が多いのがベテランのお部屋かなと思います。
そうですか、はい、これが一つ目のお部屋。
一つ目の、はい、
はい、分かりました。二つ目はいかがでしょう。
2つ目のお部屋が中堅のお部屋というふうにさせていただいているんですけれども、はいはい、この中堅層の作家さんの時代は、こう時代背景としてもバブル期にこう作陶活動を始めた人が多くて、
あ、はい、じゃあ50代ぐらい、
はい、50代ぐらいなんですけれども、
若い方はその下ぐらいは 50代ぐらいだけが中堅どころになりますか。
そうですね、
大体で結構なんです。
大体でそうですね、一番上が1957年生まれなので、
はい、
こちらも60代出ます、
ね。そうですね。あ、じゃあ60代の方もこの中堅の中にいらっしゃって、
はいはいはい、で一番若い方が1973年生まれですので、
はい、
50半ばぐらい。
そうですね。あ、はい、そっか、はい、さっきおっしゃったバブル期に始められた方々、
はいはい、この時代の特徴といいますのが、まあ、百貨店などもこう、あの 栄えてた時期でして。
あ、そうですね。
で個展などもこうたくさんあの百貨店で開かれていた時代となりますので、
あ、はいはい、
こう皆さんがこうしのぎを削って、で、あのその頃は使う器だけではなく、オブジェが盛んに作られるようになった時代ですので、はい、オリジナリティを出しながら、自由に陶芸される方も多い中で、こういかに自分をこう売り出すかじゃないですけれども、はい、そういったこう自分のオリジナリティを前面に出されるような世代かなと思っていて、
ちょうど今この私あのオブジェになるような写真を一つフリーペーパーにもあの掲載ありますけども、これがそうですか。
この方は一番若い、
若
手になるんですけれども、
そうですか、
はい、その隣の、はい、こうグレーの3本の柱のようになった作品の、
そうそう、
はい、
そうですね、
はい、こちらが中堅の部屋の、はい、
市野正彦さんの作品が、はい、あ、そうなんですね。じゃあ、 あのまだその3つ目のお部屋はもっと若い方になるので、またもう一つ別の特徴があるということで、はい、まずは2つ目はさっきおっしゃったバブル期に作陶を始められた皆さん方 で当時の背景としてはあのいわゆるこうデパートも次々と展覧会などもされてらしたの、作品展をされたので、そういうところに出すためにより自分のこう特徴をどんどん出していこうって切磋琢磨された世代の方が多いということですか。じゃあここはここもやっぱり見飽きない感じがするようですね、はい、あ、そうですか。2つ目のお部屋、そしてじゃあ3つ目、先ほどちょっと私がフライングしてご紹介しました、馬川さんと呼ぶんですか、
はい、
はい、ゆうすけさんかな、はい、の作品がとってもあのユニークな、あのこういうお菓子ありますよね、なんか丸いあのなんて言うんでしたっけね、
ちょっとチョコの輪っかみたいな、
ね、そうですそうですね、そういうのがこういっぱいあのつけられたような、はい、あのすごいあの愛想ない言い方しちゃいますと、こうタコツボさんに何かがあるようなそんな感じにも、でも色がカラフルなのでまたとってもあのオブジェとして楽しいものですけども、はい、3つ目はじゃあ若い方々は、一番若い方でおいくつぐらいの方ですか。
一番若い方が1996年生まれなので、はい、今年29歳になる。
そうですね、はい、20代の方、
はい
はい、
一番上が、ちょうど1975年生まれなので、はい、今年50歳になられた方ということで、
はいはい、じゃあ20代30代40代50代、はい、ただ作品の数としては大体同じぐらいの数がそれぞれありますか、はい、一番多いのはどこの時代ですか。
一番多いのは中堅の部屋が多いんですけれども、ただこの3章の特徴っていうのが、うん、この今回3回目になるんですけども、はい、この展覧会が、ただこの30代の割合がすごく増えたというのが、
30代の方が、はい、はい、そうですか。その作品そのものの特徴的なものよかったら教えてください。
この3章の若手のお部屋は、はい、まあ、バブルが終わって、っていう世の中にはなるんですけれども、
ね、そうですね、ただいわゆるこう就職氷河期と言われる、はいはい、
それでもあの焼き物についてはあの焼き物文化というのは進化し続けていまして、
はい、
まあ、中堅層が作っていたオブジェの時代が、はい、こう若手の時代も引き継がれ、オブジェに挑戦するあの作家さんも多いんですけれども、もっと若くなる30代とかになりますと、 ま、もうついこの間のコロナであったり、
そうですね、はい、
その時代にこう京都の学校に通っ訓練校に通って焼き物をこう習得されていた作家さんたちは、あの自分を売り出す場がこう少ない中で、はい、SNS などをこう多様に使って、
そうか、方法がいろいろまた時代背景がありますね。
でこう自分を、まあ、ちょっと中堅層と似ているんですけれども、自分で自己プロデュースするっていうような、
そうかそうか、より進化したわけですね、
時代に、はい、なってまして、
それは例えば作品になんかこう現れたりしてますか？
作品もそれぞれのまだ、まあ、30代から50代人生のまだ半分ぐらいかもしれないですけれども、そういったこうコロナであったりこう考える時間が長かった分自分の人生を振り返られて、
多分そうですね、
いろんな思いなどを作品に込めているのが特徴かなと思いまして。
ああ、そうなんですね。
この馬川さんの赤い、赤と青の作品、
そうですね、はい、
もうあの本人 も, でもなんか脈々に似てるって言って、あの大阪万博の、
そうですね、そうですね、イメージしますね、そう、脈々くんでしたね、
はいはい、おっしゃってたんですけれども、なんか馬川さんとかはあの空気中にあるこう見えない原子や物質にすごく興味があるっておっしゃってて、なんかそういったものを作品でこう見える化することに挑戦したというふうにおっしゃってて、青い球体もなんかこう金をイメージして貼り付けましたって。
なるほど、コロナ時代を過ごした方にあのコロナは菌ではないですけども、なんかそういう
こういろいろなことをこう考える時間も多かった分、なんか作品にこう作品が持つイメージであったり、持たせたい思いであったり、そういうものがこうたくさん含まれている、
いやすごく時代時代でやっぱりあの当然人間人が考えながら思いを込めて作るので当然だと思いますけど、本当にあの社会情勢に影響された作品が今回特に一つの部屋それぞれが年代で区切られたから特徴がしっかり出てますね。面白いこう見比べができそうですね。もう企画をされる時から狙いはやっぱりその辺にあったんですか？
そうですね、今回あの3回目ではあるんですけれども、
はい、
あの今回は若手も新しく8人ぐらいご初出品してくださって、
そうなんですか、はい、
ま、いらっしゃいますので、こう丹波笹山の焼き物がまだまだこう進化し続けるといいますか、勢いがあるところをこう見せたくて、で作品を出品していただくこう依頼をする際も、こう一緒にこう丹波笹山市を盛り上げたいという気持ちで勢いのある作品を出品していただきたいなと思います。
そうですか。今回お一人一作品ということもものすごく作家さんにとっては思いのあるものを展示しようと思ってあのいろんなお話をお伺いしたいんですけど、いつもあのお話と言いましたらギャラリートークがありますが、先ほどちょっと打ち合わせで伺ったら作家さんが出てくださるそうですね、はい、嬉しいですね。
今回あのギャラリートーク、はい、あの作家の方々にしていただくんですけれども、そうですね、直近
ちょうど明日ですね、はい、
ありまして、でなるべくそれぞれの部屋3部屋ありますので、3部屋の作家さんお一人ずつにこう作品紹介していただき、作品の前で作品の説明をしていただくだけではなくて、お客さんや私ともこう質疑応答しながら進めていきますので、
いいですね、そうですか、 今録音させて収録させていただいているのが1月24日の金曜日なんです。でついこう明日とお伝えしましたが、お聞きの皆さんは配信がちょうど明日ですので今日だよと思っていただいて行ってみようと思われたら、まず25日やりますでしょ。次が2月に入っても3回ありますよね。結構回数が多いですね、はい、お時間は何時からでしょうか。
各日2回ありまして、はい、1回目が11時からで
11時から、
はい、2回目が13時30分からで、はいはい、まあ、どちらも1時間程度で。
あ、そうなんですね。結構たっぷりとお話をお伺いできそうですね、はい、今までにもうすでに、2回されてますがどんな様子でしたか、はい、来られた方々、
はい、お客さんも自由にお話しできるような、
あ、いいですね、
はい、環境となりまして、
はい、どんな質問とかどんなやり取りがありました、覚えてらっしゃいますか。
やっぱり美術ってちょっと難しいところがあると思うんです、うん、
はい、構えていきます、はいはい、
作品と作品名のこう作品名の意味だったり、はい、そういうのってなかなか実際に作家さんに聞ける機会でないんですけれども、
ないです、めったにないです。
なぜこの作品はこの名前なんですかっていうものから、はい、この色を出すにはどんなものを使うんですか、なかなかこう聞きづらいことも、作家さんも喜んで、はい、教えてくださって、例えば形であったりとかも、はい、山登りが好きで、うん、山の形をこうイメージして作りましたっていったような、そういったこう質疑応答もありまして、本当に聞かなきゃわからないことが、
そうですよね、
贅沢にこう聞ける大変貴重な機会
と、そうですね、ギャラリートークは学芸員の皆さん方が企画の段階からの思いをお伝えいただくことはね、ずっと続けてらっしゃいますけど、ご本人さんにお伺いできるっていうのはめったにないですよね。で今回まあ94人とおっしゃいましたが、じゃあそういう方々が順番に出てきてくださってるんですか。
はい、はい、今回ご協力していただいた方々が、まあ、3分の1ほどの、
はい、30人ぐらい、
はい、30人ほどの作家さんが協力していただいてまして、
はい、
でなかなか例えば丹波立ち食い地域でしたら、鎌本さんが50件ほどこう
ぎ
っちりこうくっついて、
はい、
作家活動されているんですけれども、なかなか多分お互いの作品を見たりお話を、は
い、そうかそうか、お互いも行き来がなかなかね、
ない中 で、まあ、今回この場で、こう全く違う年代の方の作成秘話などを聞けるということで、
ああ本当ですね、はい、作家さんにとっても貴重な時間になっているんですね。そうですか、大成功ですねお話苦手です、やめときますっておっしゃる方もいらしたんですか。
そうですね、やっぱりこう恥ずかしいがり屋さんの作家さんも多くて、私も気持ちがわかるので、あまり無理強いはせずに、
じゃあお話がやってもいいですよっておっしゃる方が3分の1ほどいらして、はい、その方々が順番にお話しいただけると本当に貴重な機会ですので、ぜひこの後は2月の8日それから2月15日2月22日と配信の当日の1月25日を含めるとあと4回で、それぞれにだいたい3人ずつぐらいね、はい、おいでいただけるということで、とっても貴重な機会ですから、これを聞けるのはもちろん観覧券を持ってらっしゃる方ということで、
はい、
それぞれ11時と1時30分からとおっしゃいましたが、これはどこに行けばいいんですか。
はい、当館の展示棟のある、はい、展示棟のエントランスまで、
最初の受付のところですね、はい、そちらに行けばいいということですね、まあ、皆さん集まってらっしゃるからきっとお分かりになると思います。でワークショップが2月にありますが、これはもう事前申し込みでいかがでしょう、もういっぱいになりましたか。
まだ
大丈夫そうですか、はい、おすごい、じゃあぜひご紹介ください。
はい、今回丹波の限度に触れようといったワークショップを実施する予定でして、
はい、
今回、 講師で担当する陶芸当館の陶芸指導員が実際に今回の丹波ナウで原土を使った作品を、
まあ、原土っていうのは何ですか。野原の原に土と書いてますが、
は
い、
通常焼き物を作るときは土を持ってきた後水肥と言いまして、はい、まあ、簡単にざっくり言いますと、こう細かい網目のあるところに土を通して、こう土から洗い物を取り除いて、はいはい、
外してしまう、
精製された土を使ってろくろを引いたり、こうやっぱ使いやすいところがありますので、まあ、通常はそうやって焼き物を作るのが多いと思うんですけれども、今回当館の陶芸指導員も丹波菜を出品してるんですけれども、 その作品が原土、その結局何も洗い物、石粒だったり、そういうものを取り除かずに作ってますので、こう土の力強い雰囲気が出た作品となっておりまして、実際に展示室でもそういう作品を見ながら、お客さん自身にも作っていただくといったワークショップになります。
はい、じゃあ実際にその粗いいろんなものが入った土で作ることができる、
はい、
何を作らせていただけるんですか。いろんな行く側の参加する側の技術によって難しいと思うんですけど、
実際に結局なぜ焼き物は原土を使わないで作品を作るかといいますと、やっぱりこう不純物といいますか、石やそういったものが入っている焼き、
混ざってしまってると、
土を作るのが難しかったり、
はい、普通は粘土の、ね、状態になってるのでね、はい、工作でもした覚えがありますけど、こう作りやすいですけど、
はい、焼いた時にこうひび割れたりしますので、
そうか、いろんなサイズのが入っていると、
は
い、
なかなか器を作るのは難しいですので、
器は諦めて
今回はこう、はい、箸置きだったり小物を作ってみ、はい、ようかなということで、いろんなこう小物を作れるような準備をしております。
そうですか、わかりました。じゃあこれが事前申し込みということですから、はい、ワークショップがあるのが2月23日の祝日ですね、はい、日曜日にあります、この日に行きたいとおっしゃる方は、事前にお電話で申し込んでいただきたいと思います。お電話番号申し込みは、
はい、
はい、お願いしてよろしいですか。
079-597-3961、
はい、もう一度お願いします。
079-597-3961、
はい、こちらは何曜日がお休みになりました。月曜日でしたね。
当館は月曜日が休みとなっております。はいはい、
じゃあ月曜日以外で朝の何時から何時まで大丈夫でしょう。
8時45分から17時半まで、
はいはい、じゃあこの8時45分から夕方の5時30分までの間でしたらば、お電話で受け付けていただける、ホームページからのお申し込みもできるんですか。
はい、ホームページからも可能です。
そうですか、はい、わかりました。ぜひ珍しい大小の混ざった土で原土という、もう陶芸をされている方はねきっとご存知かもしれませんが、ご自身でなかなかそういう機会がないかもしれませんから、定員が20名ということでそんなにたくさんじゃないので、ぜひお早めにお申し込みいただきたいと思います。お申し込みお問い合わせの電話番号もう一度ご紹介しておきましょう。 079-597-3961 079-597-3961 です。月曜日がお休みですのでお気をつけください。ぜひ皆さんに一言リスナーさんにメッセージをお願いしたいと思います。
はい、今回の展覧会は先ほども申しましたように丹波焼きというこうちょっと地味なイメージを持たれるような焼き物かなと思うんですけれども、丹波焼きの作家さんだけではなく丹波篠山市全域で活躍している作家さんに展示してもら出品していただいた展覧会となっていますので、今の丹波焼きがこうどんどん進化していて、はい、皆さんがいろんなことに挑戦していて、焼き物の可能性がまだまだあるぞといったような、そんな勢いを感じていただければなと思います。
特にギャラリートークは作 家さんご自身からのお話が聞けるめったにない貴重な機会ですのでね、お出かけいただきたいと思います。ありがとうございます。今日お話をいただきましたのは、兵庫陶芸美術館からお越しいただきました学芸員の高村恵里也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。